やる気を出す30の方法。その1。やる気を出すとは、気分を高めるということ。やる気の正体とは、気分です。やる気が出るとは、気分が高まっているということです。いかに自分の内側にある気分を高めていくかです。気分を高めるには、自分の精神状態をコントロールすることが大切です。精神状態をコントロールするとは少し難しそうな感じがしますが、難しくはありません。コツがあるのです。例えば褒めてもらうことです。褒めてもらうと単純にやる気が出ます。褒めてもらうと嬉しいし、自分の行っていることが誰かの幸せに役立っていると確認できるとすぐやる気が出てきます。私は父に本のことを褒められたことがあります。よく、こんなに、書けるな。お父さんも元気が出てくる、と言われました。私は褒められて嬉しくなり、さらに、やる気が出ました。こんな単純なことで、人の気分というのは、変わるものなのです。気分をコントロールするためには、コツがあるのです。そのコツを一つだけでも、知っておくだけで、人生が大きく変わります。この本を読んでくださる方は、きっと、やる気のことで困っているのでしょう。もしくは、もっと、やる気が欲しくてたまらず、この本にしがみついている人かもしれません。私も本を書くためのやる気を出すために、いろいろ、知恵を振り絞っています。この知恵が誰かの役に立てれば、私も嬉しく思います。やる気を出すために、気分を高める。やる気を出す30の方法。その2。スピードを出せばやる気も出る。やる気が出ない。何もやる気力が出ない。あなたも一度は感じたことのある症状ではないでしょうか。私も今まで何度も自分の怠けた性格に悩んだことがあります。どうすればやる気が起こるものなのかとたくさん悩んできました。しかし、あるポイントに気づいてから精神コントロールが上手くなったという経緯があります。私から、良い方法があります。やる気を出すためには、スピードを出すことです。スピードがないから、やる気が出ないのです。この事実に早く気づきましょう。朝からなんだかやる気がしない、というのは、朝からゆっくりしているからです。朝からやる気を出すには、朝からスピードを意識して作業をすればいいのです。私は、朝が一番早いです。朝の方が頭がすっきりしているため、頭も体もよく動きます。頭がモヤモヤするという人は、もう少し早く寝るようにすればいいのです。朝が弱いと言い訳する人は、単なる睡眠不足です。アメリカでは、ブレックファスト、ミーティングという会議があります。朝から食事をしながら、ミーティングなのです。それも会社によっては、朝6時からミーティングが始まるところもあるくらいです。朝からすごいスピードです。アメリカの早い企業戦略の秘密は、朝にあるのです。朝からやる気を出して仕事するコツは、スピードです。朝こそ一番スピードを出す。やる気を出す30の方法。その3。やる気を持続させる燃料は達成感。やる気はスピードを出せば出すほど出てきます。やる気を出す方法がスピードであるに対して、やる気を持続させるための燃料は何でしょうか。達成感です。やる気を持続させるためには、まず小さなことから始めます。達成感には、取り組んだ仕事が大きいか小さいかは関係ありません。一つ仕事をこなせば、それで一つ達成感が得られます。これが、やる気の燃料になります。燃料さえ補給していれば、丸一日でもスピードを保てます。朝に意識的にスピードを出して、小さな仕事を一つこなす。これだけでいいのです。これで朝をうまくスタートさせることができます。 私の場合、一日は掃除から始まります。布団を畳んだら、ついでにパジャマも畳みます。ついでに掃除を始め、ついでに本を読み始めます。本を読みながら、ついでに朝食です。アメリカのスピード人間は、朝食はシリアルで済ませることが多い。ボウルにシリアルとミルクを入れて、あっという間に出来上がりだからです。さらに、栄養バランスも優れています。私がアメリカでホームステイをしていた時も、ホストがシリアルで朝食を済ませ、さっと仕事に向かった光景を覚えています。やる気を出して一日をスタートさせるために、まずスピードを出しましょう。やる気を持続させるために、朝にこそ達成感の数をこなすことが重要なのです。朝にこそ小さな仕事をたくさんこなす。やる気を出す30の方法。その4。他人のために一生懸命になるとやる気が出る。やる気になっている時というのは、他人のために一生懸命になっている時です。自分のためにと思うと、これをやるのはまた今度でいいかと気が緩んでしまいがちです。けれど、他人のために何かをしている時にはやらなきゃという気分になっているため、自然と体が動き始めます。私は学生時代、クラスの情報収集をしていました。学校の友人にクラスのアンケートを取って、どのクラスがいいのかを聞きます。もし使い終わったノートやテストに関する情報があれば、集めるだけ集めます。当初は私が自分の取るクラスのために役立てようと始めただけです。それが途中で趣旨が変わりました。私がクラスの情報を集めているということがどこから漏れたのか広まっていきました。私のところに、何かいいクラスの情報ない？のクラスってどんなクラス？と聞きに来る人が押し寄せてきました。実は私はとても嬉しかった。自分の行っていることが誰かの役に立てればいいなと思い、喜んで情報を提供します。学校とはいえ、情報社会なのです。噂が一旦広まると、さらに情報が集まってきます。みんなが情報のために一致団結します。クラスの情報が電話やメールで私のところへ報告されます。私はいつの間にか情報のまとめ役をしていました。一時は自分の勉強どころではなかった時期もありましたが、確かにやる気が出ていました。自分のためによりみんなのためにと思う方がやる気が出るのです。これが自分の学生生活にも大いに役立ちました。自分のためによりみんなのためにと思う方が期待されているとやる気が出てくるのです。みんなのためを意識して行動する。やる気を出す30の方法。その後、崖に立たされた危機的状況がやる気をかきたてる。学生時代に自分で自分を追い込んでやる気を出している友人がいました。普段からコツコツ勉強するタイプではなく、テスト前に一気に進めるタイプです。典型的な一夜漬けタイプです。だからとはいえ、本人が自ら好んで一気に片付けているわけではないようです。私が聞きました。直前になって焦るなら、なぜ普段からコツコツ勉強しないの？すると面白い返事をしました。私だって普段からコツコツ勉強したい気持ちはあるけど、普段はやる気が出ないの。自分を追い込むと自然と出てくる。なるほどなと思いました。少し危険が伴う方法ではありますが、確かに大変だという危機的状況はやる気につながります。いい意味で火事場の馬鹿力が発揮されるのです。私も学生時代、テスト直前では自分を追い込んでやる気を出させて勉強した覚えがあります。余裕のない状況が強烈な集中力を生みます。逃げ場のない状況によって潜在的な能力が発揮されるのです。 わざと自分を追い込ませて潜在的な能力を発揮させる。やる気を出す30の方法。その6。やる気は空気感染する。やる気を出すための簡単な方法があります。やる気になっている人にやる気を移してもらうことです。伝染させてもらうことです。特別に接する必要はありません。ただ、やる気になっている人のそばにいるだけで、こちらまでやる気になります。やる気になっている人のオーラが、こちらにも空気感染していくのです。私は、高校1年生の時に、体操部の全国大会に補欠としてでしたが、出たことがあります。補欠なので、実際に演技はしなかったのですが、全国大会の雰囲気には圧倒されました。補欠なのに尻込みしてしまいました。みんなやる気満々なのです。少しでもいい点を取ろう。少しでもかっこよく決めよう。せっかくの晴れ舞台だから、今までの努力を出し切ろう。そんな強いオーラがいっぱいでした。当時、私は体操部がマンネリでダラダラしていました。毎日同じ練習の繰り返しでだんだん飽きてしまっていたのです。しかしそのオーラを感じて変わりました。やる気になっている人のオーラが私にも映ったのです。一生懸命に自分の夢に向かっている人はやる気というオーラを発しています。たとえ、どんな夢であろうと、自分の夢に一生懸命になっている人は、みんなかっこいい。オーラを出しているからです。やる気を出そうと、無理やり、努力をしなくても、単に、やる気を移してもらうだけでいいのです。やる気とは、空気感染する性質を持ったオーラなのです。やる気のある人から、やる気パワーを移してもらう。やる気を出す30の方法。その7。やめられない、止まらない。行動すればやる気が出る。と、にもかくにも、まず流行ってしまうことです。やってさえしまえば、あとは自然とやる気が出てきます。やる気とは、行動することで湧き出てきます。行動しないからやる気が出ないだけです。行動するだけで自然とやる気が出てくるのです。私はいつも朝は何かをやっています。何をやっているのかは重要ではなく何かをすることが重要です。何でも構いません。私の場合は朝から本を書いています。私はいつも朝からバリバリでやる気いっぱいわけではありません。やはり朝は頭の中がモヤモヤしていてゆっくりしてしまいがちです。だからこそスピードを出してさっと行動します。顔を洗って朝食を食べたらすぐスターバックスへ行きます。ここまで来ればあとはなんとかなります。スターバックスに着いた時点である程度のやる気は出ています。行動したから自分の中で動いているという実感があるのです。物理学には慣性の法則というのがあります。一度動き始めたらその動きを維持しよう法則です。だから一度走り始めた新幹線は止まるまでに時間がかかるのです。実は行動にも慣性の法則があります。動き始めたら止まりません。その動きを維持しようとします。それがやる気です。やる気によってその動きを維持しようとしています。行動すればやる気が出ます。行動とは新幹線のようです。最初の動きこそは遅いですが、一度動き始めるとどんどん速くなります。速くなればあとは調子に乗って進むだけです。行動してやる気になれば、あとは調子に乗って進むだけでいいのです。とにかく、体を動かす。やる気を出す30の方法。その8。自主的に言っていることには、すでにやる気がくっついている。 学校の勉強は強制です。勉強を強制させられます。日本の小学校や中学校は義務教育です。教育の中に勉強があります。勉強を囲んでいる教育さえも義務になっています。それが義務教育です。これが日本人には変わった人が少ない理由です。みんなと同じであることが美徳とされるのです。やる気は強制の中からは生まれません。やる気は自主的に行うことから生まれます。自主的に行うことは本人の希望だからです。希望する時点ですでにやる気があります。希望にはやる気が満ち溢れています。あなたには何か希望がありますか？自分の希望は大切にしましょう。自分の希望することにはすでにやる気がくっついています。私は日本の義務教育、特に勉強という勉学を強制させられるシステムには大いに悩まされました。やりたくない勉強はやる気が出ないのです。当たり前です。やりたくないからです。ある日から私は進め方を変えました。やれと言われる前に行動するのです。これは強制ではありません。自分が希望した自主的な行動です。やる気が簡単に出ます。大切なことは自主的になることです。今まで言われていたから仕方なくやっていたという人は、これからは言われる前に行動すればいいのです。強制的か自主的か。やる気は小さな意識の違いで大きく変わるのです。自分の希望を大切にする。やる気を出す30の方法。その9。言われる前に行動するとやる気が自然と出る。言われる前に行動することです。言われてからの行動はやる気が半減します。言われてからやることは、たとえ自分の希望でも強制のようになり複雑な気持ちになります。私は小学校の時に母から勉強しなさいと言われてやる気をなくしたことがあります。皆さんにも経験があるのではないでしょうか。やろうと思っていたことでもやりなさいと言われるとやりたくなくなるのです。やりなさいは強制だからです。私はやりなさいと言われ続けていた小中学校の時は全く勉強をしない子供でした。ところが高校2年からある本との出会いがきっかけで自主的に勉強するようになりました。勉強しなさいと言われる前に勉強をし始めたのです。すると母は静かになりました。なおかつ自分から進んでいっていることですからやる気が出ています。後に言われる前にするという習慣によって私はどんどん勉強してしまいます。勉強が遊びのように感じられるほどです。大切なことは言われる前に行動することです。自分のやりたいことは自分でないとわかりません。自分に対して正直になりましょう。自分がやりたいと思ったことは周りを気にせずどんどんやってしまいます。それが自分の人生を歩むということです。人生をより豊かにする知恵なのです。言われる前にする習慣を持つ。やる気を出す30の方法。その10。好きなことをするとやる気が出る。好きなことをすると幸せになれる。必ずやる気が出る方法があります。好きなことをすることです。好きなことなら間違いなくやる気が出ます。好きなことだからやる気が出る。好きなことは人それぞれです。何をすればやる気が出るとは一概には言えません。何に対してやる気が出るのかも人それぞれです。自分の好きなことなら何でも構いません。好きなことをやれば必ずやる気が出ます。私の好きなことの一つは本を書くことです。 なぜ好きなのかは自分でもわかりません。好きに理由はないのですが、なぜか好きです。好きなことをすれば幸せな気分になれます。私は友人からよくそんなに本を書くねと言われます。大変なことをしているように見えているようですが、私としては単純に好きなことを楽しんでいるだけです。そうでなければまず続きません。やる気も出るわけがありません。やる気を出すには自分の好きなことをすればいいだけです。好きなことをやっていれば無条件でやる気が湧き出てくるのです。好きなことでやる気を出す。やる気を出す30の方法。その11。負けたくないという意識がやる気に変換される。やる気を出すためには競争を意識する手もあります。わざと他人を意識します。自分一人でやっていると自分が今どのあたりの位置なのかを確認しにくいため迷子になります。そこで自分の今の位置を確かめるために競争相手を作るのです。競争相手は誰でも構いません。自分と目指している方向が同じ人ならいい競争相手になるでしょう。私が本を書こうとやる気が出たきっかけはある作家の影響があります。浅見ほほこさんという作家が自分と年が近いことに触発されました。私も将来は本を出したいと思っていたので、26歳という若さで本を出している人がいることを知り、競争心が燃えたのです。しかも彼女の本はいいことを書いていて感動的な内容です。素直にすごいなと思いましたし、負けていられないと奮起したのです。参考までにご紹介させていただきます。わかった。運が良くなるコツ、浅見ほほこ、高斎堂。これは私が一人で勝手に負けてはいられないと競争心を燃やしているだけです。ですが、この負けないぞというパワーは思ったより大きくやる気が出るのです。勝ちたいより負けたくないという意識が強いやる気に変換されます。長期的な競争のストレスは本人の害になりますが、適度なストレスはとてもいいカンフル剤になります。やる気を出すには誰かと競争するだけでいいのです。競争相手を作り、心に火をつける。やる気を出す30の方法。その12。結果を目に見える形にするとやる気が出る。結果を目に見える形にすることでやる気が出ます。自分がどれだけ成長できているかを確認できるからです。目に見える形で自分の前進を確認できると安心して前に集中できるのです。部屋の掃除をやる気になっている時と同じです。部屋をちょっとだけ片付けようと思ったらそこで最初のやる気の火がつきます。ゴミ箱を片付け、ゴミを外に出し、机や台所をきれいにして続けていくと部屋がみるみるうちに変わってきます。掃除は結果が目に見えるからいつの間にかやめられなくなってしまうのです。部屋が目に見えてどんどんときれいになっていくことに大きな達成感が得られます。きれいになった。じゃあもう少しだけと思いながら実際はもう少しで終わりません。具体的に目に見えれば見えるほどやる気の火は強火になるのです。私は今本日記というのをつけています。本を何冊読んだかが本人の成長と正比例するわけではありません。しかし何冊読んだのかという結果はやる気につながります。きちんと自分は前に進んでいる。そんな自分が進んできた足跡を残すことで進んだ距離を確認できるからです。さあ、次に行こう。と、やる気が出るのです。今、あなたがやる気が出なくて悩んでいるなら、日々の成長が確認できないからではないですか。日々の成長を確かめるために、日記でも数字、形でも何でも構いません。グラフ、表、一覧リストのように、結果を目に見える形にすることで、やる気が出るものなのです。 自分の成長を数字やグラフなど目に見える形に表現する。やる気を出す30の方法。その13。睡眠不足はやる気不足。人間には三大欲があります。睡眠は人間の三大欲の一つです。何かをやろうとするときに、まず人間の本能を満たさないとやる気が出ません。人間の三大欲が最初にあり、その後にやる気があるのです。まず三大欲を満たすことが大切です。睡眠不足になるとやる気不足になります。朝、睡眠不足で起きると心身ともに独特のだるさがあります。その状況ではなかなかやる気は出ません。仕方ない状況です。人間の本能なのです。本能には逆らわず従いましょう。自分の睡眠時間がどのくらい長いか短いかも本能に任せましょう。もし本人の普通の睡眠時間が5時間なら5時間で十分です。一方、本来の睡眠時間が8時間なら8時間は寝ることが必要です。大切なことは無理をしないことです。自分に合った睡眠時間は人それぞれです。偉人には4時間や5時間といった短時間睡眠の人と9時間や10時間といった長時間睡眠の人がいます。短時間睡眠の代表的偉人はエジソン、ナポレオンです。長時間睡眠の代表的偉人はアインシュタインです。睡眠時間が長い短いに偉人は関係ないようです。ちなみに、私の睡眠時間はおよそ7時間です。夜に6時間寝て、あとは昼寝、うたた寝を合わせて7時間ほどになります。十分に寝ることで、十分に睡眠欲が満たされます。睡眠不足の中、本を書いたり、勉強をしたりしたことがありますが、ろくに頭に入ってきません。やる気も全然出なくて困りました。よく寝ないとよく仕事ができないのです。私は自分の本能のままに寝るようにしてからうまくいくようになりました。普段から十分な睡眠をとる。やる気を出す30の方法。その14。やる気はあるのに出ない。やる気を詰まらせている障害物を取り除くだけでいい。やる気が出ないと悩む人は、実はやる気がある人です。やる気はあるのに、ただやる気が出にくくなっているだけです。やる気があるのに、障害物がやる気の流れを悪くしているのです。水道で例えると、水はきちんとパイプを通っているのに、途中に障害物があるために、水がちびちびとしか出ない状態です。やる気という水は、しっかりパイプに通っています。ただ、障害物があるために、やる気という水の出が悪くなっているだけです。水はあるのに、水が出ないのです。蛇口をひねった時にスムーズに水が出てくるように、障害物を取り除きましょう。やる気を出そうと思った時にスムーズにやる気が出てくるように、障害物を取り除きましょう。やる気の出を悪くさせている障害物は、見えるものもあれば、目に見えないものもあります。物質的なものと精神的なものです。物質的なものは、机の上が整理されていなかったり、朝食をとっていなかったり、と目に見えるものを片付けていない状態です。それに対し、精神的なものは、主にプレッシャーです。上司に叱られるかもしれない。電話がかかってくるかもしれない。この先、やっていけるかわからない。どうすればいいかわからない。頼る人がいない。寂しい。不安だ。こんな精神的なプレッシャーがやる気を出にくくさせています。どうすればいいかは単純に考えてみればすぐわかります。ただ、障害物を取り除くだけでいいのです。さっきの水道の例と同じです。障害物が詰まっている時にどれだけ蛇口を全開にひねっても出ないものは出ないのです。詰まっているからです。詰まっているのに出るわけがないのです。 今までやる気を出すために使っていた労力を、今度は障害物を取り除く労力に使うとうまくいきます。やる気はあるのに、ただ詰まっていて出なかっただけです。やる気を詰まらせている不安要素は全部取り除く。やる気を出す30の方法。その15。やる気が出ないと思っているからやる気が出ない。やる気が出ると思うとやる気が出る。やる気が出ないとき、心の中でこう思っていませんか？やる気が出ないと。確かにやる気が出なければやる気が出ないと思って当然でしょう。やる気が出ないと心も体もだるく感じ、ますますやる気が出にくくなる悪循環です。しかし、ここに問題があります。やる気が出ない原因は、実のところ、やる気が出ないと思っている心にあります。やる気が出ないと思っているとき、心はたるんでいます。たるんでいる心から、どうやって強い気力が生まれるのでしょうか。最初からやる気が出ないと諦めたところでいいことはありません。たるんだ心からは無力感と倦怠感しか生まないのです。ではどうするか。まずやる気が出ると思いましょう。最初は嘘でも演技でも構いません。やる気を出すなんて簡単だ。だんだん心が熱くなる。もうすぐやる気が出てくるだろう。ただ普通に考えるのでなく、一つの疑いもなく強く信じるのがポイントです。体の内側に向けて訴えかけるように念じます。やる気が出ると思い続けていると、だんだんと心が引き締まり熱くなります。気持ちが前向きになるとポジティブな気持ちが生まれやすくなります。まずやる気が出ると考え、やる気を出す。やる気を出す30の方法。その16。憧れを持つとやる気が出る。突然夢を持つことはできません。きっかけがあるのです。自分がいいな、かっこいいな、あんな風になりたいなという憧れです。それはアイドルや作家、友人、上司、電気で出てくる偉人かもしれません。自分が憧れる人なら誰でもいいのです。大切なことは憧れを持つことです。憧れこそが立派な手本になります。憧れには自分にもそうなれる隠れた才能があるのです。私の憧れの一人はある漫画のキャラクターです。漫画ベルセルクに登場するグリフィスというリーダーです。自分が自分であるために夢に向かって突き進んでいく姿に憧れました。自分がどうしていいかわからないときは手本を思い出すのです。そうすることで自分が壊れずに済みます。あなたの憧れは何ですか？憧れには差別がありません。恥ずかしがらずに、ああなりたいという憧れを持つことが大切です。憧れという手本が具体的であるほど、具体的にイメージができます。具体的に想像したことには、無意識に行動に現れます。結果として、やる気になっているのです。自分が輝くような憧れを持つ。やる気を出す30の方法。その17。実際の成功体験ほどやる気の出ることはない。やる気は実際の成功から出てきます。成功する前にも成功を想像することでやる気が出ます。具体的イメージももちろんやる気につながります。一番の具体的イメージは実は自分の体験です。成功体験です。自分が成功しているイメージを具体的にするには、実際に自分が一度成功体験することです。これほど具体的なことはありません。実際の成功体験ほど具体的なことはないのです。成功するにつれて具体的になります。成功するにつれてやる気が出てきます。 成功してからの方がやる気がどんどん出てくるのです。一度成功してしまいましょう。小さな成功をたった一度で構いません。たった一度でいいから実際に成功体験があると具体的に想像できるようになります。成功するとやってよかった。喜んでくれてよかった。よし。もっとやってみよう。とやる気が出るのです。私も一冊目を書くときが最もやる気が小さかった。多少のやる気はありました。ただ燃えるほど大きくはなかったのです。今考えても一冊目が一番大変でした。一冊目ができて実際に仕上がります。結果はどうであろうと自分の中では私の本ができたという成功体験です。私の中では達成感が溢れていました。本を書くとはこういうことかと具体的イメージができるようになりました。あの人が喜んでくれた。ここを指摘された。ここを褒められた。そんな体験をたった一回でいいのです。一度の成功体験が具体的なイメージにつながり、だんだん本を書くのが楽になりました。成功するにつれてやる気が出るのはそのためです。小さくていいから一度成功体験をしてみる。やる気を出す30の方法。その18。叱られて落ち込む人がいる。叱られてやる気を出す人もいる。叱られた時、どんなリアクションをするか。ここが成長の分かれ道です。叱られて落ち込む人がいます。その人は厳しい言葉をそのまま受け止めすぐ落ち込みます。厳しい言葉が心に突き刺さりショックを受けます。悪い点を指摘され情けない気持ちでいっぱいです。未熟な自分を恥じて自分に自信がなくなり自己肯定感が低下します。中には泣き始める人もいます。しかし叱られて落ち込む人ばかりではありません。世の中には叱られてやる気を出す人もいます。叱られるとその人は心の中でガッツポーズをします。改善点が見つかった。反省するきっかけができた。と思っているからです。自分の悪いところをわかり成長できるきっかけを見つけようとします。貴重な時間を割いてわざわざ悪いところを指摘してくれました。声をかけてくれたこと、悪い点を把握できたこと、素晴らしい成長のきっかけが得られたこと。素晴らしいことの連続です。悪いところを教えてもらえて嬉しい。なんてありがたいのだろう。同じ失敗を繰り返さないように頑張ろう。叱られたことに感謝すらします。メラメラやる気を出していきます。叱られてやる気を出す人は叱られた経験をバネにしてぐいぐい成長していくのです。叱られたとはいえ大きな借金を背負ったわけではありません。無料でわざわざ悪いところを教えてもらえたのですからありがたいことです。厳しい言葉かもしれませんがそう聞こえるだけです。厳しい言葉をよく聞くと成長につながる言葉がたくさん詰まっています。叱っているのではありません。改善のアドバイスをしてくれているのです。ここが悪いですよ。こうすればいいですよ、と諭してくれているだけです。叱られるのは幸せなこと。大人になるにつれて叱られることが減っていき、自分の悪いところを注意してくれる人もいなくなります。叱られたなら、貴重な経験をしたことになるので、素直に喜んでいいことです。自分の悪い点を指摘してくれてありがたい。これで改善できる。次からもっと良くなる。と思うことです。叱られてやる気を出す人は成長する人です。厳しい言葉をバネにしてぐいぐい向上していきます。叱られたら落ち込まなければいけないルールはありません。叱られることの価値と本質に気づきやる気を出しましょう。説教はモチベーションを上げる起爆剤。 叱られて落ち込む人がいます。叱られてやる気を出す人もいます。あなたはどちらですか？叱られたら落ち込むのではなく、やる気を出す。やる気を出す30の方法。その19。やる気は生もの。私はいつも誰かと話をして約束事を決めるとき、まず今からはいかがですかと聞くようにしています。話の流れから私もやる気が出てきます。やる気が出ているうちに行動してしまうことがポイントです。明日はどうですかと言っていると、明日にはやる気はなくなっています。やる気は生ものなのです。やる気が出たら一生続くと思うのは間違いです。生ものは腐る前に大切に使いましょう。明日ではなく今からすぐやることで新鮮なやる気でやることができます。そうすることでやる気をきれいに使い切ることができるのです。一度やる気が出たらちょっと予定を変更してでもやってしまうことで大切な心の資源を無駄遣いせずに済むのです。やる気は腐る前に使う。やる気を出す30の方法。その20。見られるとやる気が出る。不思議な話ですが、人の目があるとやる気が出ます。人の目がたくさんあるほどやる気につながります。誰かに話しかけられたわけでも励まされたわけでもないのにやってしまうのは緊張という適度なストレスのおかげです。過度のストレスを長期的に感じることは危険です。しかし適度なストレスを短期的に感じることでやる気を引き出すカンフル剤になります。私もいつもできるだけ人目のあるところで本を書いています。本を書くときには初めからやる気に満ちているわけではありません。私も普通の人間です。ただ他の人より気分のコントロールがうまいだけです。人目を感じると適度なストレスを感じることができます。人目を感じるとちょっとカッコつけたくなるのです。やろうという気になるのです。私はいつもスターバックスで本を書いています。ここではたくさんの人が出入りしますから、おかげで適度なストレスを感じることができています。人目があるからあまりダラダラできません。ダラダラしているところを見られるのは恥ずかしいです。だからついやってしまいます。その結果作業を進めることができるのです。人目を感じてやる気を出す。やる気を出す30の方法。その21。やる気の出る音楽を聴くとやる気が出る。基本的で強力なやる気を出す方法は音楽です。やる気の出る音楽を聴くことです。どんな音楽かは人それぞれです。私の場合は元気な曲をいつも聴いています。明るい曲を聴いていると心まで明るくなります。私は留学時代明るい曲をよく聴いていました。聴いているだけで不思議とやる気が出る曲があります。音楽は素晴らしい力を持っているなと思いました。やる気が出ない時はやる気の出る曲を聴いてみるのも賢い手段です。音楽が人の気分に大きく影響を与えるのです。やる気の出る音楽を聴く。やる気を出す30の方法。その22。後悔することでやる気が出る。後悔は大きなやる気を生み出します。私が留学している間にたくさんの人に出会い、聞いてみたことがあります。なぜ英語を勉強しているのですか？すると思ったより後悔した経験がきっかけになり、英語を勉強し始めた人が多かったことが印象的でした。海外旅行に行った時に現地の人とコミュニケーションが取れなくて悔しい思いをした。 自分のお店に英語を話すお客さんがたくさん来て対応できなくて悔しい思いをした。自分が好きな人と英語でコミュニケーションが取れなくて自分の英語力のなさに後悔した。そんな後悔から英語を勉強しようとやる気を出したというのです。後悔することは気分のいいことではありません。しかし、後悔してしまう時も長い人生ではやはりあります。そんな時は後悔をやる気に変えましょう。自分の未熟さに後悔したなら勉強すればいいのです。いつかできるようになりたい。見返してやりたい。という原動力は大きなやる気を生み出します。後悔したらやる気を出すチャンスなのです。やる気を出すために一度後悔する。やる気を出す30の方法。その23。できないこと流行らなくていい。できることだけやればいい。これを本に書くと、また、たくさんのクレームが来るでしょう。しかし、本当のことです。いつかこれは言わなければならないことです。クレーム覚悟で正直に言います。私は、たくさん本を書くうちに、みんなから決まってある共通の言葉をかけられるようになりました。それはお金持ちが言うことだ。お金持ちが言うことです。お金持ちでしか言えません。私は本の中では嘘は書きません。書けないのです。自分の経験したことでないと具体例としてあげることができません。私が経験したことは結構お金のかかる経験が多いです。だからこそ私はそんなお金のかかった貴重な経験を大いに活用しています。私はお金持ちが悪いことだとは思っていません。お金を持っていないことが悪いことだとも思っていません。お金を持っている人はお金を持っているからこそできることをすればいいのです。お金を持っていない人はお金を持っていないからこそできることをすればいいのです。大切なことは自分ができることをすることです。できないことをかっこつけてする必要はありません。できないからです。自分ができることだけをするだけでたくさんのことができます。やらないだけです。自分ができることと自分が好きなことに絞ってやれば、おのずからやることは限定されていくものです。だから私は自分ができる好きなことしかしていません。それでいいと思っています。それしかできないのですから。自分ができる範囲のことから始める。やる気を出す30の方法。その24。異性を原動力にするとやる気が出る。異性という原動力は恐ろしい力を持っています。異性の原動力というのは人間の三大欲の一つです。モテたい気持ちも立派な動機になるのです。そのため、このパワーを使うことで思ったよりやる気を出せます。私が韓国語を勉強し始めたのも異性がきっかけでした。まだ語学学校時代、私といつもペアを組む韓国人の女の子がきっかけでした。妙に笑顔を振りまいてくるため次第にこちらも気になり始めました。もっと仲良くなりたいな。それがきっかけで韓国語を勉強し始めたのです。独学は私の得意分野ですから思ったよりすんなり勉強はできました。そのことは何もなく終わりましたが、今でもその時に勉強した韓国語は私の中で生きています。何も目的なく勉強するのとは違い、もっと韓国語で話したいという目的がありましたから、吸収力は素晴らしいものでした。やる気を出したい時、異性を原動力にすることでやる気を出せます。君の笑顔が見たいから。こんな理由一つで人間はすごいやる気を出すことができるのです。異性を原動力にしてやる気を出す。やる気を出す30の方法。 その25。やる気は出そうとするから出なくなる。やる気は出そうとすると余計に出ない時があります。出ろ、出ろ。と思う時に限ってなかなか思うように出てくれないのです。いいアイデアがあります。やる気が出ないならやる気が出るまで待てばいいのです。やる気が出ない時は無理はしなくていいのです。そんな時は寝ましょう。やる気、出ろ。と言ってやる気が出ないのでは余計にストレスが溜まります。余計にストレスが溜まっては余計にやる気が出にくくなります。余計に悪循環になります。思い切って寝てしまうのです。朝になればすっきりしています。時間が経過することで違った気分になっていることでしょう。寝ることは気分を落ち着かせる効果があります。私は嫌な気分になった時にはいつも寝るようにしています。考えると余計にイライラしてきますから、考える瞬間をなくそうと思い切って寝てしまうのです。彼女に振られた時もまず寝ました。そうした時、やる気なんて出るわけがないのです。やる気が出ない時には無理をせず、やる気が出るまで寝て待てばいいのです。どうしてもやる気が出なければ出るまで寝て待つ。やる気を出す30の方法。その26。やる気が出ない時はやる気がなくてもできることから始める。やる気がない時にはどうすればいいのでしょう。やる気がない時にはやる気がなくてもできることをしましょう。やる気がないとできないことはとりあえず後回しにしてできることから始めればいいのです。小さくて簡単なことからで大丈夫です。とにかく前に作業を進めていくと自然とやることが減っていきます。やる気が出ないのは、ただやることがいっぱいあり、頭もいっぱいでやる気が出なかっただけです。一つ一つやる気がなくてもできることから始めることで少しずつ仕事が減っていきます。そうすることで本当にやらなければならないことに集中を向けることができるようになります。私の母は仕事帰りで疲れてやる気が出ないときは昼寝をしてしまいます。できることから始めるとき、できることが、まず、体を休めることなら、堂々と寝ていいのです。寝ることも大切なことなのです。やる気がなくてもできることから始める。やる気を出す30の方法。その27。やる気を出すためには、笑うことが大切。やる気が出ないのは笑っていないからです。笑うと元気が出ます。元気にならないとやる気は出ません。やる気は元気の塊だからです。笑うことが間接的にやる気を出すことにつながります。友人と話をして大笑いした後は大笑いしても元気です。大笑いで疲れたというより大笑いで元気になるのです。笑えば笑うほど元気になり、元気になるほどやる気も出てきます。やる気が出ないときは、まず笑ってみましょう。友人と電話で話して大笑いしてもいいし、お笑い番組を見て大笑いしてもいいです。笑うことは人の免疫機能を高める作用があります。やる気が出ないときは、ストレスで免疫機能が低下しているときです。笑って免疫機能を上げることでストレスに対する免疫を強めることになります。笑って死んだという人は聞いたことがありませんが、笑って元気になったという人ならたくさん聞いたことがあります。笑い飛ばすとはストレスを飛ばすことなのです。元気がない時こそ笑って元気を出す。やる気を出す30の方法。その28。嫌いなことにはやる気は出ない。好きなことだからやる気が出る。やる気が出ない理由はわかっています。嫌いなことだからです。人間は嫌いなことにはやる気が出ないようになっています。 やる気が出ないのは、ただ、嫌いだからだけです。好きなことには、勝手にやる気が出ます。好きなことには、やる気を出さないという方が、難しいです。人が生き生き人生を明るく楽しく生きていく方法は、好きなことをすること、です。好きなことをしていると、愚痴がなくなります。好きなことで嫌なことがあっても、いい勉強になる、と思います。好きなことでありさえすれば、やることなすこと、すべて価値があります。さあ、自分にやる気が出ない理由を見直してみましょう。それは本当にあなたの好きなことですか？嫌いなことでやる気を出すのは、大変な努力が必要です。嫌いなことでやる気を出すことはできなくはありません。しかし、大変なのです。どうせ、やる気を出すなら、心から自然と湧き出る本当のやる気を持って、行動しましょう。本当に好きなことで、本当のやる気を出して行動するとき、本当に、楽しい生活になるのです。好きなことをする。やる気を出す30の方法。その29。一気に、やることで、やる気が出る。一気にやるとやる気が出ます。やる気が出ないのはちびちびとやっているからやる気が出ないのです。台風の日にダムが崩壊して水が一気に流れ出るかのように仕事も一気にやることで勢いがつきます。勢いとはやる気のことです。やる気が出ている時というのはいつも勢いがあります。やる気を出すためには、意図的に、一気にすることで、やる気を出すことができるのです。私の家は、兼業農家です。私の父は、普通の会社と、農業の両方をやっています。農業は、主にみかん畑で、みかんを収穫しています。農作業をうまく進めるためのコツがあります。一気に、やることです。私の家では農作業をするときには必ずいつも一気です。一週間に10分ずつといったちびちびした方法はしません。やるときは太陽がまだ出ていない朝の5時に起き畑に行って一気に仕事を終わらせてしまいます。昼間に輝く太陽の炎天下では暑さにやる気を奪われてしまい、だらだらしたところで良い仕事ができるわけがないのです。やるときには、一気に、やるのがコツです。よし。一気に、やってしまうぞ。という覚悟が、やる気を猛烈にかきたてます。やる気を出すときに大切なことは、一気に、やってしまうことがポイントなのです。こまごまとした仕事は、一気に、片付けてしまう。やる気を出す30の方法。その30。応援されるとやる気が出る。応援されるとやる気が出ます。応援されると嬉しくなります。応援してくれる人をもっと喜ばせたいなと思い、もっとやる気になります。応援されるということは自分を見てくれているということです。見てもらっているのにぼーっとするわけにはいきません。見てもらっていると応援に応えたい気持ちからやる気が出ます。私の留学中は両親にとても応援されていました。応援されることは期待されているということです。手紙や電話、話しかけてもらうことで応援してもらっている。自分は期待されている。頑張ろうとやる気が出ます。期待は裏切るためにあるのではありません。期待は応えるためにあるのです。期待されると期待に応えたいとやる気が出てきます。健康的なやる気の出し方です。私の留学時代のやる気は実は両親からの応援のおかげでもあったのです。誰かに応援してもらう。やる気を出す30の方法。まとめ。その1、やる気を出すために気分を高める。その2、朝こそ一番スピードを出す。その3、 朝にこそ小さな仕事をたくさんこなす。その4、みんなのためを意識して行動する。その5、わざと自分を追い込ませて潜在的な能力を発揮させる。その6、やる気のある人からやる気パワーを移してもらう。その7、とにかく体を動かす。その8、自分の希望を大切にする。その9、言われる前にする習慣を持つ。その10、好きなことでやる気を出す。その11、競争相手を作り心に火をつける。その12、自分の成長を数字やグラフなど目に見える形に表現する。その13、普段から十分な睡眠をとる。その14、やる気を詰まらせている不安要素は全部取り除く。その15、まずやる気が出ると考えやる気を出す。その16、自分が輝くような憧れを持つ。その17、小さくていいから一度成功体験をしてみる。その18、叱られたら落ち込むのではなくやる気を出す。その19、やる気は腐る前に使う。その20、人目を感じてやる気を出す。その21、やる気の出る音楽を聴く。その22、やる気を出すために一度後悔する。その23、自分ができる範囲のことから始める。その24、異性を原動力にしてやる気を出す。その25、どうしてもやる気が出なければ出るまで寝て待つ。その26、やる気がなくてもできることから始める。その27、元気がない時こそ笑って元気を出す。その28、好きなことをする。その29、こまごまとした仕事は一気に片付けてしまう。その30、誰かに応援してもらう。